桃太郎、著者芥川龍之介、朗読康介。1。昔々大昔、ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あった。大きいとだけでは言い足りないかもしれない。この桃の枝は雲の上に広がり、この桃の根は大地の底の黄泉の国にさえ及んでいた。何でも天地開闢の頃多い、イザナギの御事は与物平坂に8つの雷を退けるため桃の実をつぶてに打ったという。その神代の桃の実はこの木の枝になっていたのである。この木は世界の夜明け以来10000年に一度花を開き、10000年に一度実をつけていた。花は真紅の絹笠に黄金の房を垂らしたようである。実は実もまた大きいのは言うを待たないが、それよりも不思議なのはその実は種のあるところに美しい赤子を一人ずつおのずからはらんでいたことである。昔々大昔、この木は山谷を覆った枝に累々と実をつづったまま、静かに日の光に浴していた。10000年に一度結んだ実は10000年の間は地へ落ちない。しかしある寂しい朝、運命は1羽のヤタガラスになり、さっとその枝へ下ろしてきた。と思うと、もう赤身の刺した小さい実を一つついばみ落とした。実は雲霧の立ち上る中に遥か下の谷川へ落ちた。谷川はもちろん峰々の間に白い水煙をなびかせながら人間のいる国へ流れていたのである。この赤子をはらんだ実は深い山の奥を離れた後、どういう人の手に拾われたか、それは今さら話すまでもあるまい。谷川の末にはおばあさんが一人、日本中の子供の知っている通り、芝刈りに行ったおじいさんの着物か何かを洗っていたのである。2。桃から生まれた桃太郎は鬼ヶ島の征伐を思い立った。思い立ったわけはなぜかというと、彼はおじいさんやおばあさんのように山だの川だの畑だのへ仕事に出るのが嫌だったせいである。その話を聞いた老人夫婦は内心このわんぱく者に愛想を尽かしていた時だったから、一刻も早く追い出したさに旗とか太刀とか陣羽織とか出陣の支度に入用なものは言うなり次第に持たせることにした。のみならず、途中の兵糧にはこれも桃太郎の注文通り、きびだんごさえこしらえてやったのである。桃太郎は意気揚々と鬼ヶ島征伐の戸に登った。すると大きい野良犬が1匹、飢えた目を光らせながらこう桃太郎へ声をかけた。
桃太郎さん、桃太郎さん、お腰に下げたのは何でございます？
これは日本一のきびだんごだ。
桃太郎は得意そうに返事をした。もちろん実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかったのである。けれども犬はきびだんごと聞くとたちまち彼のそばへ歩み寄った。
一つください、お供しましょう。
桃太郎はとっさにそろばんを取った。
一つはやれぬ、半分やろう。
犬はしばらく強情に一つくださいを繰り返した。しかし桃太郎は何と言っても半分やろうを撤回しない。こうなればあらゆる商売のように 所詮持たぬ者は持った者の意志に服従するばかりである。犬もとうとう探索しながら、きびだんごを半分もらう代わりに、桃太郎の友をすることになった。桃太郎は、その後、犬のほかにも、やはりきびだんごの半分を餌食に、猿やキジを家来にした。しかし、彼らは残念ながら、あまり仲のいい間柄ではない。丈夫な牙を持った犬は、育児のない猿をバカにする。きびだんごの感情に素早い猿は、もっともらしいキジをバカにする。地震学などにも通じたキジは、頭の鈍い犬をバカにする。こういういがみ合いを続けていたから、桃太郎は彼らを家来にした後も、一通り骨の折れることではなかった。その上猿は、腹が張ると、たちまち不服を唱え出した。どうもきびだんごの半分くらいでは、鬼ヶ島征伐の友をするのも考えものだと言い出したのである。すると犬は吠えたけりながら、いきなり猿を噛み殺そうとした。もしキジが止めなかったとすれば、猿はカニの仇討ちを待たず、この時もう死んでいたかもしれない。しかし、キジは犬をなだめながら猿に、主従の道徳を教え、桃太郎の命に従えと言った。それでも猿は、道端の木の上に犬の襲撃を避けた後だったから、容易にキジの言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう特進させたのは、確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま、日の丸の扇を使い使い、わざと冷ややかに言い放した。
よしよし、では、友をするな。その代わり、鬼ヶ島を征伐しても、宝物は一つも分けてやらないぞ。
欲の深い猿は、丸い目をした。
宝物？へえ、鬼ヶ島には宝物があるのですか。
あるどころではない。何でも好きなものの振り出せる打ち出の小槌という宝物さえある。
ではその打ち出の小槌からいくつもまた打ち出の小槌を振り出せば一度に何でも手に入るわけですね。それは耳寄りな話です。どうか私も連れて行ってください。
桃太郎はもう一度彼らを共に鬼ヶ島征伐の道を急いだ。3. 鬼ヶ島は絶海の孤島だった。が、世間の思っているように岩山ばかりだったわけではない。実は、ヤシのそびえたり、極楽鳥のさえずったりする美しい天然の楽土だった。こういう楽土に生を受けた鬼は、もちろん平和を愛していた。いや、鬼というものは、元来我々人間よりも享楽的に出来上がった種族らしい。小太りの話に出てくる鬼は一晩中踊りを踊っている。一寸法師の話に出てくる鬼も一身の危険を顧みず物詣の姫君に見とれていたらしい。なるほど。大江山の酒呑童子や羅生門の茨木童子は希代の悪人のように思われている。しかし茨城童子などは我々の銀座を愛するように朱雀王子を愛するあまり時々そっと羅生門へ姿を現したのではないであろうか。酒呑童子も大江山の岩屋に酒ばかり飲んでいたのは確かである。その女人を奪っていったというのは真偽はしばらく問わないにもしろ女人自身の言うところに過ぎない。女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは、私はこの20年来、こういう疑問を抱いている。あの来光や四天王は、いずれも多少気違いじみた女性崇拝家ではなかったであろうか。鬼は、熱帯的風景のうちに、琴を弾いたり、踊りを踊ったり、 古代の詩人の詩を歌ったり、すこぶる安穏に暮らしていた。そのまた鬼の妻や娘も、旗を折ったり、酒を醸したり、蘭の花束をこしらえたり、我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていた。ことに、もう髪の白い牙の抜けた鬼の母はいつも孫の守りをしながら、我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものである。
お前たち、いたずらをすると人間の島へやってしまうよ。人間の島へやられた鬼は、あの昔の酒呑童子のようにきっと殺されてしまうのだからね。え？人間というものかい？人間というものは、角の生えない生白い顔や手足をした、なんとも言われず気味の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日には、その生白い顔や手足へ、一面に鉛の子をなすっているのだよ。それだけならばまだいいのだがね、男でも女でも、同じように嘘は言うし、欲は深いし、やきもちは焼くし、うぬぼれは強いし、仲間同士殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのないけだものなのだよ。
4。桃太郎は、こういう罪のない鬼に、建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、
人間が来たぞ
と叫びながら、丁々とそびえたヤシの間を右往左往に逃げ惑った。
進め進め！鬼という鬼は見つけ次第、一匹も残らず殺してしまえ。
桃太郎は桃の旗を片手に、日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬、猿、キジの三匹に号令した。犬、猿、キジの三匹は、仲のいい家来ではなかったかもしれないが、飢えた動物ほど、中遊無双の兵卒の資格を備えているものはないはずである。彼らは、皆嵐のように、逃げ回る鬼を追い回した。犬はただ一噛みに、鬼の若者を噛み殺した。キジも鋭いくちばしに、鬼の子供を突き殺した。猿も、猿は我々人間と親類同士の間柄だけに、鬼の娘を絞め殺す前に、必ず領辱を欲しいままにした。あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の首長は、命を取り留めた数人の鬼と、桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は、思うべしである。鬼ヶ島はもう昨日のように、極楽町のさえずる楽土ではない。ヤシの林は、至るところに鬼の死骸を撒き散らしている。桃太郎は、やはり旗を片手に、三匹の家来を従えたまま、平蜘蛛のようになった鬼の首長へ、おごそかにこう言い渡した。
では、格別の憐憫により、貴様たちの命は許してやる。その代わりに、鬼ヶ島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。
はい、献上いたします。
なお、その他に貴様の子供を人質のために差し出すのだぞ。
それも承知いたしました。
鬼の首長は、もう一度額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。
私どもは、あなた様に何か無礼でもいたしたため、ご征伐を受けたことと存じております。しかし、実は私をはじめ、鬼ヶ島の鬼は、あなた様にどういう無礼をいたしたのやら、とんと合点が参りませぬ。ついては、その無礼の次第を、お明かしくださるわけには参りますまいか。
桃太郎は悠然とうなずいた。
日本一の桃太郎は犬、猿、 キジの3匹の忠義者を召し抱えたゆえ、鬼ヶ島へ征伐に来たのだ。
では、そのお三方をお召し抱えなすったのは、どういうわけでございますか？
それはもとより鬼ヶ島を征伐したいと志したゆえ、きびだんごをやっても召し抱えたのだ。どうだ？これでもまだわからないといえば、貴様たちも皆、殺してしまうぞ。
鬼の酋長は驚いたように、三尺ほど後ろへ飛び下がると、いよいよまた丁寧にお辞儀をした。5。日本一の桃太郎は、犬、猿、キジの三匹と、人質に取った鬼の子供に宝物の車を引かせながら、とくとくと故郷へ凱旋した。これだけはもう日本中の子供のとうに知っている話である。しかし、桃太郎は必ずしも幸福に一生を送ったわけではない。鬼の子供は一人前になると、万人のキジを噛み殺した上、たちまち鬼ヶ島へ蓄電した。のみならず、鬼ヶ島に生き残った鬼は、時々海を渡ってきては、桃太郎の館へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。何でも、猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である。桃太郎はこういう重ね重ねの不幸に、短足を漏らさずにはいられなかった。
どうも鬼というものの執念の深いのには困ったものだ。やっと命を助けていただいたご主人の第四さえ忘れるとは、けしからぬ奴らでございます。
犬も、桃太郎の十面を見ると、悔しそうにいつもうなったものである。その間も、寂しい鬼ヶ島の磯には、美しい熱帯の月明かりを浴びた鬼の若者が五六人、鬼ヶ島の独立を計画するため、ヤシの実に爆弾を仕込んでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか、黙々と。しかし、嬉しそうに茶碗ほどの目の玉を輝かせながら。6。人間の知らない山の奥に、雲霧を破った桃の木は今日もなお昔のように、累々と無数の実をつけている。もちろん桃太郎をはらんでいた実だけは、とうに谷川を流れ去ってしまった。しかし、未来の天才は、まだそれらの実の中に何人とも知らず眠っている。あの大きい八咫烏は、今度はいつこの木の梢へもう一度姿を現すであろう。ああ、未来の天才は、まだそれらの実の中に、何人とも知らず眠っている。